人との出会い。絵屏風の制作を通して人と出会い、絵屏風を前にしてまた人と出会う。下絵、中尾睦美さん、制作当時の関東学院大学4年生。制作を通じて葉山が第二のふるさとに。昔のことや葉山町のことは、私たち学生にはわからないことばかりで、初めは戸惑うこともありました。でも、町内会や地域の方がいつでもそばにいてくれて、直接教えてくれたり、写真を見せてくれたり、一緒に里歩きをしてくれたりと親身になってくれたんです。また、年上の方とのコミュニケーションを取るということも勉強になりました。今年から社会人になりましたが、その経験を生かせていると実感しています。制作を通じて、皆さんがこの町を愛する気持ちを感じ、それと同時に、私も葉山を第二のふるさとだと思えるようになりました。友人と、そして将来家族とこの町を訪れたときに、絵屏風がどのように活用されているかも楽しみです。絵師の皆さん、大八木俊也さん、グラフィックデザイナー、上山口在住、小島しおりさん、絵画教室の講師、木古場在住、岩沢義則さん、画家、上山口在住、岩沢さん、一人で絵を描くときとは異なり、共に励まし合って制作できたことが思い出になりました。大八木、東京から引っ越してきて約13年、まさに絵屏風のような山の景色に惹かれてこの地を選びました。今回絵を描くのにあたって、外から来たからこそ、この地域のことを知りたいという気持ちを強く持てたと思います。小島、地元なので知っているつもりでしたが、今までは表面的にしか捉えていなかったことを実感しました。私は野菜や花などの植物を中心に描いたのですが、花の色をよく観察するように心がけたり、行ったことのない道を通ってみたりする中で、新しい発見もありました。岩沢、一人の作品では、いつも完成はなく、まだまだ描きたい部分というものはありますけど、今回は三人の力を合わせて皆さんの思いを表現することは達成できたかなと思っています。一緒に作業することは少なかったけど、ここ書いたからここをお願いしますとかメモでのやりとりも新鮮でした。小島、そのメモを見てよし頑張ろうって気持ちも湧きましたね。お二人に負けないように私も一生懸命やらなくちゃって笑い。約3ヶ月間集中して絵を描いてきましたが、そのやりとりがなくなるのは少し寂しい気持ちもします。大八木、制作中に、これで本当に皆さんの思いを形にできているのか、と悩んだこともあります。しかし、途中で婦人会の方にたまたま見てもらったときに、これ〇〇さんの家みたい、とか、これ私よ、とか、皆さん自分のことに置き換えて見てくれたんですね。こういった反響もあったので、書き切れたのかな。岩沢、この構図で現代の姿を描いたらまた面白いなとか、完成してからもいろいろと考えてしまいますね。また完成した絵だけでなく、お二人と励まし合って取り組んだという過程も大切な思い出になりました。写真提供、長津和夫さん、上山口在住。この絵をきっかけに、昔の話を伝えたい。絵屏風を見て、懐かしい風景がよく再現されていると感心しました。足踏み式の脱穀から、動力を使っての脱穀に変わったこと、牛を引いて田を耕していたのが、耕運機を使うようになったことなど、農業の効率化が図られた当時を思い出します。私や同じ年代をここで過ごした人たちは、この絵を見てすぐに内容がわかるでしょう。でも、子供や孫、 ましてやまだ5歳のひ孫には伝わりづらい。日頃から昔の話をしてやれたらよいとは思いますが、こういった絵があれば一層話がしやすいですね。今は住宅が増えて田んぼや畑が減りましたが、これからもこの地域ならではの暮らしを守っていきたいと改めて感じました。ふるさと絵屏風提唱者、滋賀県立大学助教、上田陽平先生に聞く。絵屏風は使い、育てていくもの。大切なのは完成してからです。地域に暮らす一人一人の五感体験を集め、語り合い、愛する地域、心のふるさとのイメージを絵に仕上げていく心象図法の提唱者である滋賀県立大学の上田陽平助教。滋賀県内での取り組みをはじめとして、多くの絵屏風作りに携わっています。今回は、ふるさと絵屏風と地域の関係、今後の活用について伺いました。地域の進化が問われる時代。地方創生元年とも言われる時代を迎え、今まで地域が育み、守り伝えてきた自然の恵み、歴史の恵み、人の恵みのありよう、それをどう生かしていくかが問われることになります。自分たちのふるさとにないものをねだるのではなく、あるものを探し、一つ一つ拾い上げること。ふるさと絵屏風の制作は、まさにその作業です。人の恵みに出会って。出来上がった葉山ふるさと絵屏風を見ると、この地域が自然、歴史、人の恵み、すべてにおいて、いかに恵まれていたかがわかります。制作を通し、この町、木古場、上山口の本当の意味での豊かさや素晴らしさを感じた人も多くいたと思います。合わせて地元にこんな絵を描ける人がいたんだとか、こんな話をしてくれるお年寄りがいたんだとか、そんな出会いにも驚いたことでしょう。みんなのふるさとを愛す気持ちにも改めて気づいたのではないでしょうか。絵の完成はスタート地点。ふるさと絵屏風をめぐる活動は、絵の完成がゴールではありません。地域の歴史や記憶を保存するだけではなく、その過程で築いた様々な地域の恵みについて、みんなで語り合いながら、絵を使い、育てていくことが大切です。そうやってみんなで地域の思い出を育て、地域の未来を育てるのです。ふるさと愛を世界へ。絵屏風の使い道は工夫次第でいくらでも広がります。町内の他地域の人へ、町外、県外、国外へ、子供へ、若者へ、高齢者へ。この町を愛する皆さんが絵屏風を通じてふるさとへの愛を語り継いでいかれることを期待しています。制作中、上田先生は滋賀県から何度も駆けつけました。時には町民の皆さんや学生と里歩きをすることもありました。ともなるふるさと。作詞、岩沢直勝。作曲、岩橋義雄。編曲、阿部あゆ子。このふるさとで私たちは共に育った。父と母の言葉、道しるべに後をたどった。季節は巡り、野山色づき。鳥が歌えば命の営み響く。ああ、共に共に生きる心の花。咲かせ続けよう。ずっとずっと、このふるさとに。このふるさとで、私たちは共に学んだ。自然の豊かさの大切さとありがたさを。時代の風が吹いた時でも、子らに誇れる明るい未来を作る。ああ、共に共に生きる心の花。咲かせ続けよう、ずっとずっと。 ずっと、このふるさとに。ともなるふるさととは、葉山ふるさと絵屏風の完成を記念して作られた曲です。ふるさと絵屏風を記念した歌が作られたのは、日本で初めての試みとのこと。作詞を絵屏風継承会の岩沢さん、作曲を大和ハウス株式会社の岩橋さん、編曲を当時上山口小学校の音楽教諭であった安倍さんが担当しています。過去を育てて未来をつくる、そんな街づくりを葉山から